最近暖かくなってきてですね、皆さんも外に出かけられる機会多くなってきたかもしれません。昨日はですね、シニアの会の方々がお出かけされた、そして綺麗な桜の写真が送られてきて、いや、いい時だったんじゃないかなと思って感謝いたします。私はですね、この前春休みいただいて、その時どこに行ったかっていうのを何人かの方にお話しさせていただいたんですけれども、春休みにですね、東京ディズニーランドにちょっと行ってきたんですね。子供たち喜ばせようと思って行ってきたんです。そして様々な乗り物に乗ってしたんですけれども、私の目当ての一つはですね、教会員のお子さんが働いている、そういうアトラクションがあるんですね。それはどういうところかというと、船に乗ってですね、その青年がその船の船頭さんというんですかね、ジャングルの中をこう、その彼がですね、こっちにあんな動物がいるとか、こっちにあれがあって危ないとかですね、そういうのを面白おかしくこう案内してくれる、そういうアトラクションなんですけれども、大体10分ぐらいそれ乗ってるわけなんですね。その乗ってる間ずっとですね、彼が面白おかしくこうアナウンスしてくれるんですけれども、そのセリフはちゃんと決まっていてですね、それを全部完璧に覚えて、しかもそれを笑顔でですね、もう面白く演技を交えてそれを話されていて、いやー、若者が成長している姿を見れて、いや、嬉しいなって思わされたんでした。私も久しぶりにですね、そのアトラクションに乗ったので、次にですね、どういうコースになるかってよく分かんないわけですね。でも安心できるのは、そこの船をですね、先頭に立ってリードしてくれる人がいる。そして次にこれがあるよとかですね、次にはこんなことがあるから大丈夫だよって安心させてくれる存在っていうのは、ああ、心強いものだなって思わされました。私たちも新年度に入ってもう1ヶ月が経ちますけれども、今年度どのような1年になるのか、どんなコースを私たち進んでいくのか、それは全く分かりませんけれども、すべてを知っておられる主が導いておられる。なんか微笑ましいですね。はい、この新しい年度もですね、主が導いてくださることを覚えて歩んでまいりましょう。はじめにお祈りをして、礼拝始めて、メッセージ始めてまいりましょう。愛する天の父なる神様、新しい年度も1ヶ月、神様ここまで守り導いてくださり感謝いたします。私たちのこの新しい年度、この1ヶ月においても予想外のことがあり、心悩み疲れを覚えた方もおられるかもしれません。心が痛んだ方もおられるかもしれません。そしてこの一年、どのようなことが起こるか、私たち誰一人それを完全に知ることはできません。ただすべてをご存知の主であるあなたが、この年度も祝福し私たちを導いてくださる、そのことを覚え感謝いたします。主よ、あなたが今日も私たちを御言葉によって、愛の言葉によって導き養ってくださいますように、どうかよろしくお願いいたします。私たちのその心の中心に、真ん中にあなたが入ってください。私たちが今握りしめているものを手放し、あなたの前に開け放すことができますよう導いてください。これからの時お委ねし、愛するイエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。今日はですね、皆さんとご一緒に、説教の題にもありますけれども、誇りというものについて考えていきたいと思います。皆さんはどのようなものに誇りを持っておられるでしょうか。何が皆さんの誇りでしょうか。ただ誇りというとですね、 こういうものの上についている埃とかですね、そういうことを皆さん想像、言葉だけで聞くとですね、そういうことあるかもしれませんけれども、それはあんまり笑えませんけれども、実際私たちはですね、そのように降って吹けば吹き飛んでしまうような、そういう一時的なものをですね、これが大事だって、これが私の誇りだって一生懸命握りしめている、そのようなことがあるかもしれませんね。私はですね、南七海さんがこの来られているこういう礼拝で言うのはあれですけれども、実は絵がうまかったんですね。小学校2年生の時にはですね、描いた絵がですね、もうクラスの先生からすごく褒められてですね、栗田君すごいって、絵本のうさぎさんを真似して描いたら、すごく褒められてですね、それ廊下に飾ろうって言われて廊下に飾っていただいて、それ以来飾っていただいたことないんですけれども、ポイントはですね、うまかったっていうことなんですね。うまかった、小学校2年生の時が一番うまくてですね、そこから止まってしまったんですよ、私の絵のレベルはですね。ですから中学校高校はすごく大変な思いをしたわけですけれども、私たちにとってですね、今日は確認したいことは、本当に誇れるものは何だろうかということですね。誇れるものは何なのか、それは一つでいいんです。私ってこれもあるしこれもあるしこれもあるし、私ってだからすごいんだということじゃなくて、一つあればいいんです。その一つは何なんだろうか、私の誇り、それをご一緒に確認しましょう。今日のアウトライン次に送っていただいて、今日のアウトラインの二つ確認しましょう。一つ目、それは神が召されたということです。私たちが持っている知恵とか力とか身分とか、私ってなんてすごいんだ、そういうことが素晴らしい、それは関係ないです。救いには何一つ関係ない。救い、それは神様から来るものなんだということを確認しましょう。そしてポイントの二つ目、あなたが誇りです。そのことを私たちは今日共に告白したいと思います。この二つ目のポイント、あなたが誇りだということはですね、実はもう一つの視点があるということも後から見てまいりましょう。さて、今日の箇所で第一コリントの一章が終わるわけですけれども、パウロはここまでですね、コリントの人々への挨拶でまず第一コリント始まって、そして一致について教会の人たちに勧めていました。そしてその後、十字架の言葉、福音にはこんな素晴らしい力があるんだ、そういうことも語っていきました。今日の箇所ではですね、コリントの人たちが間違ったものを誇りにしていた、そういうことがあったんですね。そこでパウロは、本当の誇りって何だろうか、あなた方に知ってほしい、そのように語り始めます。それでは今日の箇所、はじめに26節をご一緒にお読みしましょう。3、はい。兄弟たち、自分たちの飯のことを考えてみなさい。人間的に見れば、多くはなく、身分の高いものも多くはありません。パウロはコリントの兄弟姉妹に言います。あなた方の飯のことを思い返してみなさい。どうだったって。救われた時どうだった言います。大切なことはここに書いてあります、飯ということです。神があなたを召されたということです。主権は神にあります。ここに記されていますように、知者とかですね、知恵あるもの、力、あとは身分とかですね、そのようなものによってこのコリントの人たちは救いに導かれたわけではない。そのことをパウロは思い出させます。あくまでも神による選びによって私たちは召されたのだということです。このようにパウロが言ったのにはですね、当時のコリントのその状況、教会がですね、置かれていた背景がありました。当時のコリントにおいてはですね、知恵あるもの、権力あるもの、そういう人たちが素晴らしい、やっぱり一目置かれる、そういうものでありました。ですからそのような中に置かれていたキリスト者は、ああやっぱり知恵とか力とか身分の高い方がいいんだ、そういうのが大事なのか、そういうふうに心が揺らいでいたわけですね。 しかしこのパウロの言葉からもわかるように、知恵とか力とか身分とかそういうものは大切じゃない。大切なことは神様があなたを選んだことでしょ。あなたの飯のことを思い出してみなさいよ。そのことを伝えたかったんです。今日の一つ目のポイントとして挙げました、それは私たちが神に召されて選ばれて救いに導かれたということです。何も自分の力とか知恵とか身分によって私たち救われたのではありません。私たちをもう一度自分自身のことを考えてみたいと思います。先週も4名の方々バプテスマを受けられましたけれども、もうすでに信仰を持たれてバプテスマを受けられた方、思い返すといかがでしょうか。私たちに何か力があったとかですね、私たちが素晴らしかったから救いに導かれた、そうだったでしょうか。そうではありませんね。私たちの救い、それは神様からの一方的なものでした。一方的に選ばれたんです。私たちは今日そのことをまず思い返しましょう。ただそれでも私たちはこの世の価値観に流されやすいものですね。有名人とかがいたら、ああすごいなって思ってしまいますね。私が最初にこのディズニーランドに行ったって言いましたけれども、ディズニーランドに行った時にですね、ある有名な歌手の方もですねそこにいたっていうことが後から分かったんです。あのレコード大賞とか取る歌手の人が、ね、一緒にその空間にいたんだって、なんかちょっとドキドキしてですね、もしかして会ってたかなとかって思ったりもしたんでした。そういうふうにですね、ああ有名人有名人ってなったりですね、すごい大きい企業の社長さんだとかですね、あと素晴らしい、こんな功績を残した人、ああ素晴らしいとか、そういう人を特別視するような、そういうことがあるかもしれません。しかしそれらは救いとは何も関係がないことです。そのことをさらに証明するようにですね、パウロは話を続けていきます。続けて27節から3節、続けて29節まで、27、28、29と3節続けて、少し長いですけれどもご一緒にお読みしましょう。しかし神は知恵あるものを恥じらせるために、この世の愚かなものを選び、強いものを恥じらせるためにこの世の弱いものを選ばれました。あるものをないものとするために、この世の取るに足りないものや見下されているもの、すなわち無に等しいものを神は選ばれたのです。誰も神の御前で誇ることがないようにするためです。なぜ当時のコリント教会には身分の低いもの、そのような軽んじられているものが大多数だったんでしょうか。それはですね、身分の低いものが特別素晴らしい人たちだった。そして、知恵のあるもの、力あるものがとっても悪い人たちだった。そういうことではありません。今お読みしたこの3節の中に現れているようにですね、神様はこの選びというものを通してコリントの人たちに伝えたかったんです。この世の価値観とか、人からどう思われているかとか、そういうものは救いには関係ない、そのことを示そうとされました。28節を見ると、この世の取るに足りないもの、見下されているものと出てきます。まあ、これはこの言葉の通りですけれども、神様はもうこのようにですね、この世から見たらもう無に等しいものですね。こういう人たちはそういうふうな扱いを受けていた、もう無視されて当然のように扱いをされていた人たちに対して、あなたの存在は素晴らしいと、その存在を認めてくださいました。ないようなものであった、そのような人たちに、あなたはあると、その存在を認めてくださったんです。27節28節では何度も先ほどの飯という言葉と似た言葉で、選ばれたという言葉が何度も出てきます。大切なことは何度も繰り返します。自分の力、身分、知恵とか、そのような自分が持っているものではありません。神の飯です。 そしてそのようなこの世の価値観とあなたは違うんですよ。パウロは続けて語っていきます。あなたは違うんだ。30節ご一緒にお読みしましょう。しかしあなた方は神によってキリストイエスのうちにあります。キリストは私たちにとって神からの知恵、すなわち義と聖と贖いになられました。パウロはここで最初を強調していますね。しかしあなた方は違うんだって。あなた方はそういうふうに知恵とか力とか身分とかそういうふうに見る人たちとは違うんですよってパウロは強調して言うわけです。あなた方は神によって選ばれて、そしてキリストイエスのうちにあるでしょ。このキリストイエスのうちにあるという言葉はですね、別の訳、新共同訳聖書を見るとどのように訳されているかというと、あなた方はキリストイエスに結ばれたもの、結ばれたものだ、そのように記されています。もともと私たちは罪のうちにありました。罪と結び合わされていた私たち、その私たちが神によってキリストイエスへと結び合わされる、そのようなものへと変えられたのです。そしてここに記されています、キリストは私たちにとって神からの知恵であると。イエスこそ私たちにとって神からの知恵なのです。ここに出てくる神からの知恵というのは、この世の知恵とは反するものですね。反対のものです。神からの知恵、それはキリストを通して示されました。それはここにありますように、義と聖と贖いという言葉です。先週はイースターがあって、その前は受難週の礼拝をともにお捧げしました。私たちはイエス・キリストの十字架によって罪が清められ、義とされ、そして清められ、そして罪の淵にいたところから贖い、救い出されました。これらはすべてイエス様が私たちにもたらしてくださったものです。私たちが何か救いに貢献したとか、まあ、10% ぐらい私の力があるんじゃないか、そういうことはありません。すべてが神様から出たものです。今日のまとめとして、パウロは最後に次のように言っています。最後の、今日の最後の箇所31節もご一緒に皆さんでお読みしましょう。誇る者は主を誇れと書いてある通りになるためです。今日これまで確認したこと、それは私たち自身の知恵、力とか身分、私たちが持っているもの、それらは救いには関係ない、何の影響も及ぼさないということです。全ては神様から出ているんですから。ですからこの31節にはまとめとして書かれています。ですから私たち自身は自分自身を誇るのではなくて主を誇るべきだ、そのように記されています。この世の知恵ではない、神の知恵であるキリスト、その方にこそ私たちは目を留めるのです。私たちは唯一キリストのことは誇ってよいんです。誇るべきなんです。私たちが誇ることを、そして神様は喜んでくださいます。パウロはこの31節の言葉を旧約聖書から引用して使っています。どこから引用しているかというと、引用箇所の丸1として挙げました。エレミヤ書9章の23節24節の言葉をパウロは引用して、先ほどの箇所で語っていました。その元となっているエレミヤ9章23節24節、2節続けてお読みしましょう。主はこう言われる。知恵ある者は自分の知恵を誇るな。力ある者は自分の力を誇るな。富ある者は自分の富を誇るな。誇る者はただこれを誇れ。悟りを得て私を知っていることを。私は主であり、地に恵みと公正と正義を行うものであるからだ。まことに私はこれらのことを喜ぶ。 24節見ていますと、誇るものはただこれを誇れ、記されています。何を誇るのか次に書いてあります。私を知っていること。私、それはつまり神様のことですね。神様を知っているということを私たちは誇るんです。私たちの誇りは何でしょうか。それは主イエス・キリストと出会えたこと、いや出会わせていただいたこと、それを私たちは唯一の誇りとするんです。そして私たちがそのことを誇っているということを神様も喜んでくださるんです。最後に書いてあります。誠に私はこれらのことを喜ぶ。神様はそのように言っておられます。私たちが神様を誇りとすることを神様が喜んでくださる。神様に喜んでいただく、これは私たちの人生において本当に大切なことです。私たちの人生において生きる目的、生きる意味、それは何でしょうか。最近栗田家ではですね、 NHK の朝の連続テレビ小説を見るのが習慣になっています。朝の連続テレビ小説なんですけれども、見ている時間は夜録画したものを見ているんですけれども、今シーズン皆さん見られている方はご存知かもしれませんけれども、アンパンマンを作ったですね、柳瀬隆さんご夫妻がモデルとなった、そのご夫妻の生涯が描かれた、そのようなドラマが放送されています。先週はですね、柳瀬隆さんが受験に失敗してですね、落ち込んで、落ち込みすぎてですね、僕は何のために生まれて何をして生きるんだろうか、そういうことを言っていました。とても有名な歌でですね、震災の時にもよくラジオで私聞くことありましたけれども、アンパンマンのマーチっていう歌があります。皆さんもお子さんお孫さんおられる方は聞いたことあるかもしれません。これは柳瀬隆さんが作られた歌詞でですね、そのどういう歌詞かというと、何のために生まれて何をして生きるのか、答えられないなんてそんなのは嫌だ、そういう歌詞です。皆さんいかがでしょうか。答えられるでしょうか。何のために生まれて何をして生きるのか、その答えは聖書にあります。私たちの生きる目的、生きる意味、それは私たちが神様を喜ぶことであると同時に、神様に喜んでいただくこと、それが私たちの人生の目的です。私たちが神様を喜び誇ることをですね、神様は喜んでいてくださいます。ですから私たちは今日ただ主を誇りとして歩んでまいりましょう。決して他のものを誇りとすることがないように、この世だけのものをですね、一時的なものだけを、これが私の誇り、大切だってすることがないように覚えてまいりましょう。それは今日見た2000年前のですね、コリント人だけがそうだったわけではありませんね。私たちもそういう危険があります。そういう思いがあるかもしれません。自分がこれまでですね、年を重ねるごとに、自分はこれまでこういうことをしてきた、どれだけのことを残してきたか、どれだけ奉仕をしてきたか、どれだけ素晴らしい学校に入って優秀な企業に入って実績を上げてきたとかですね、自分がしてきたこと、そのことを誇りとして握りしめていることが私たちのうちにないでしょうか。私が会社に勤めている時もですね、いつも休憩の時には上司からそのような話たくさん聞きました。別に私別に嫌だったわけではないですけれども、そういう話をたくさん聞く時がありました。この世の人たちはそういう人たちが本当に多いと思います。自分が何をしてきたか、だから私には価値があるんだ、そのようなことがあるかもしれません。しかし私たちにとっての誇り、それはイエス・キリストだけです。今日のアウトライン、そのポイントの2つ目に、あなたが誇りだとしました。私たちにとってはイエス様はあなただけが誇りですと今日共に告白しましょう。そして今日私たちはこのあなたが誇りです、あなたが誇り という言葉について少し違う視点からも、もう少し見ていきたいと思います。それは神様からの視点ですね。神様からの視点から見ても、あなたが誇りだって私たちのことを見てそうおっしゃってくださっています。そのことを覚えましょう。私たちは決してどうでもいいですね。無価値で捨てられていくようなそういう存在ではありません。神様にとってあなたは誇りなんです。ただそう言われてもですね、私は信じられないなって。だってあれもできない、これもできないしって、そんな価値ないよって。しかもこんな汚い人間なのにって、そのように思うこともおられるかもしれません。確かに私たちには罪があります。神様は罪がお嫌いです。神様は聖なる方、清い方であられるからです。先週バプテスマを受けられた正志先生のところの近いちゃんとですね、近い姉妹とですね、バプテスマの学びをしていた時のことですね、罪というテーマについて一緒に学んでいました。近いちゃんがどういうふうにすればこうよりよくわかるかなと考えてですね、近いちゃんの心にはどういう罪があるかなという話をしていました。そして私は事前にですね、学びの際に一枚の紙を準備していました。そこには大きなハートが書かれていてですね、そのハート、まあそれはあなたの心だよ。そしてその心の中に、まあパズルのようにですね、いろんなピースを作って書いておいたんです。そしてそのピースの一つ一つにはですね、いろんな罪が書かれていました。嘘をついたとかですね、あとは誰かを許せないとかですね、そういう一つ一つの罪がそこに書いてありました。そしてそれを近いちゃんと一つ一つ考えていきました。ああこんな罪もあったかもしれない、ああ私こういうこともあったかもしれないって、近いちゃんが思い返しながらそこを当てはまるところをですね、どんどんどんどん黒く塗りつぶしていったんです。そして一番最後、綺麗だったハートが真っ黒になってですね、私がこの泡、これは近いちゃんの心なんだよって話をすると、正直な近いちゃんはですね、え、やだって言ったんですね。もうその時の顔が忘れられないんです。やだっていう顔。私はその姿を見てですね、ああ私自身にはそういう思いがあっただろうかって気づかされたんです。私たちはいつの間にかですね、もう罪とすごく親しくなっていて、罪に慣れてしまっていて、真っ黒な心でも何とも思わない、嫌だとも思わない、なんて罪に鈍感なものであったんだろうかって思わされたんです。確かに神様は罪については厳しいお方です。それを見なかったことにしている、そういうことはできません。しかし神様は私たちにそのような罪があったとしても、それでも私たちを深い愛を持って愛してくださる、立ち返る道へと導いてくださる方です。ですから私たち自身が罪が示されたとしても、ああこんな私じゃダメだ、こんな私を神様が誇りに思ってるはずないって、そう思わないでください。神様は決してあなたを手放したり、見捨てられることはないからです。最近ある本が出版されてですね、ちょっと読みたいなと思って注文していたんですけれども、吉田慎吾先生という先生が書かれた本です。以前、弘樹先生の母教会で伝道師の先生をされていた、堺の教会で牧師先生をされていた方が書かれた本ですけれども、本のタイトルがですね、僕を忘れていく君とというタイトルのものです。これは吉田先生の奥様がですね、63歳の時に若年性の認知症になられて、そしてその後18年にわたるその介護、その共に生きるその生活を記された、そのような本になります。これは以前100万人の福音で連載されていたものが書籍化されたもので、私も以前100万人の福音を取っていた時にはですね、それを見て教えられ励まされました。奥様が認知症になられてその告知を受けた時、私がなんでって、そういう思いがあったそうです。 やはり病を受け入れるということに悩まれたそうです。そして奥様は次第に記憶力が薄れていく、衰えていく中で、ある恐れが出てきたようです。それは神様を忘れたらどうしようって、そういう恐れが、不安が出てきたそうです。神様を忘れてしまったら私の信仰は一体どうなってしまうんだろうって思われていたそうです。しかしその不安の中で、神様が御言葉を通して奥様に語られたこと、それは神様は私を覚えて愛してくださっている、だから大丈夫だ、そのようなことを示されたそうです。ヨハネの福音書14章18節には、私はあなた方を捨てて孤児にはしませんとイエス様はおっしゃられたように、神様は何度もその愛に気づかせ、奥様を平安で包んでくださったそうです。私たちがたとえ神様を忘れても背を向けて歩んでいたとしても、それでも神様は私たちを忘れずに愛し包んでくださいます。それがどれほどの愛でしょうか。一人子をお与えになるほどの大きな大きな愛で、絶えず私たちは愛されています。神様にとってあなたは誇りなんです。尊いんです。だから神様は決してあなたを離さず、これからも見捨てることはありません。私たちがたとえ背を向けても、たとえ人生の嵐のような中にあっている時でも、私たちを守ってくださる方です。最後にもう一人の方のお話をして終わりたいと思います。それは先週同じくですね、バプテスマを受けられた佐藤奈々子姉妹ですね、いつも奈々ちゃんと呼んでいるのでそう呼ばせていただきますけれども、彼女がバプテスマの証で少し分かち合ってくださいました。少しでしたけれども、彼女がバプテスマの証で最初に話していたのは、私は震災の時津波に流された経験がありましたって彼女は分かち合ってくれました。彼女は震災の時4歳でした。そして震災で被災し、津波に流されるという本当にすごい経験をし、そしてその時の詳細がですね、実は先月の 3.11 の朝日新聞にですね、記事になって掲載されていました。その日、ご両親と奈々ちゃんは乗っていた車がですね、海から100メートルぐらいの距離だったそうです。走っている時警察に止められて、地震が起こったから津波が来る、今すぐ引き返しなさい、もうそう言っている間に津波が来て、車ごと津波に流されたそうです。しかし幸いなことに、車が木に引っかかってですね、止まった時、もう押し寄せる津波の中でですね、奈々ちゃんのお母さんはこのまま車内にいたら水が上がってきて危ない、お母さんは車内からですね、足でもう窓を蹴破って、そしてそこから奈々ちゃんを外に出してですね、そして奈々ちゃんを車の上に上げて、そこの木に捕まりなさいって言って、奈々ちゃんは一生懸命木の枝に捕まって、車の上に乗ってですね、一生懸命波が収まるのを待っていたそうです。当時奈々ちゃんは4歳でしたから、木に捕まるって言っても限界があると思います。手放してしまうかもしれない。しかしお母さんは車内にいながらも、津波が迫りながらも、ずっと奈々ちゃんを支え続けたそうです。そしてその後、ご家族は無事に救助されました。その記事を見て、その奈々ちゃんの話を聞いて、これは普通じゃない母の愛だ、思わされました。私たちも時に大変な人生の嵐がですね、波がですね、押し寄せてくることがあります。流されないようにって一生懸命自分の力で踏ん張ろうとするんです。しかしもうダメだと思う時がある。しかし私たちが手を離す時でも、主が私たちを支えてくださるんだ、そのことを私たちは覚えましょう。 イザヤ書43章には記されています。主は水の中でも火の中でもあなたを守られる、あなたは高価で尊いんだって。神様はそれほどに私たちを愛して守ってくださいます。先週のバプテスマの際、天からこれは私の愛する子、私はこれを喜ぶという神様の声が聞こえてくるようでした。神様は今日私たちを愛し、離さず守って愛して、そして誇っていてくださる、喜んでいてくださいます。あなたは私の愛する子だって誇りに思ってくださるんです。私も含めですね、親である方は自分の子供のことをですね、まあ卑下してみたりですね、人からあなたのお子さんすごいですねって言われても、いやそんなことないですよとかって言いがちですけれども、父なる神様はあなたを誇っておられます。あなたの存在が誇りなんです。最後に御言葉を一箇所開いてお祈りしましょう。神様がどれほど私たちを愛し喜んでいてくださるのか、そのことを覚えてまいりましょう。引用箇所の丸に、ゼパニア書3章の17節、神の思いを私たちは御言葉から知ってまいりましょう。ご一緒にお読みしましょう。あなたの神主はあなたのただ中にあって救いの勇士だ。主はあなたのことを大いに喜び、その愛によってあなたに安らぎを与え、高らかに歌ってあなたのことを喜ばれる。私たちは今日心の耳を澄まし、高らかに歌っておられる、喜んでおられる主の声を聞いてまいりましょう。黙祷の時を持ってまいりましょう。ピアノを弾いていただきます。御言葉を思い返し、主の思いを私たちは今日受け取ってまいりましょう。私たちは今日御言葉を通し、たとえ私たちに知恵がなくても、力がなくても、身分が高くなかったとしても、それは全く関係ない。大切なことは主の召し、主の選びなのだと今日知ることができました。私たちは自分の力によって救いに導かれたのではありません。ただ一方的に主が私たちを召し選んでくださいました。私たちは今日そのことを喜び、神様を心にお迎えしましょう。まだイエス様を心に受け入れられていない方、初めて今日この聖書の話を聞かれた方も、主は今日あなたの心の扉を開いて叩いておられます。私たちが握りしめていたものを手放し、主の前に心を明け渡してまいりましょう。私たちが握りしめていたもの、それは何だったでしょうか。年を重ねるごとに増えていく一つ一つの誇り、自慢、高ぶり、私にはこれができる、人と比べて私はすごいんだ、そのような思いが私たちのうちにあったでしょうか。すべてをご存知の主よ、私たちが今日握りしめていたもの、これができると思っていたもの、それを主の前で手放し、あなたに明け渡すことができますように。 そして主よ、あなただけが私の誇りですと、あなたと出会わせていただいて本当によかったと、主を私たちは誇りとして参りましょう。他には何もいりません。主はあなただけで十分ですと告白して参りましょう。あなたが誇りですと告白し、それとともに主の思いを知りましょう。主は私たちが主を誇りとすることを喜んでくださる。主は私たちのことを喜んでくださいます。私たちのことを見てがっかりしたり怒ったり、そのようなことをなさらない。主はあなたを愛し、あなたを誇っておられる。あなたを前にし、喜びの歌を高らかに主が歌っておられる。主の思いを知りましょう。主は決してあなたを忘れず、手放さず、あなたを守る。それが主の約束です。主がそれほどまでに独り子をお与えになるほどに私たちを愛しておられること、感謝しつつ覚えてまいりましょう。もう一言お祈りをいたします。愛する天の父なる神様、感謝いたします。主が今日私たちに本当の誇りは何かということを教えてくださいました。私たちがどうかこの地上にある一時のものに目を留めることがないように、それに価値を置きすぎることがないように、主よ、どうか変わらない唯一の誇りであるあなただけがこれからも私たちを導いてくださいますように、よろしくお願いいたします。私はあなたが私たちを愛し、私たちを誇っていてくださること、どれほど素晴らしいことでしょうか。感謝いたします。これからも私たちはあなたからそれほどに愛されていることをより誇って、あなたから愛されていることを喜んで歩んでいくことができますように、お導きください。イエス・キリストと結び合わされたこの関係をもっともっと深いものとして導いてくださいますように、よろしくお願いいたします。愛するイエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。